めます。 OK、 そして今日はまずマラキ一章を読みます。そして全部ではなくてもいいけど、ちょっと待ってください。マラキの、一章の、6節から、2章の、2節。マラキ一章6節から2章2節を読みましょう。Can you read
that?
お願いします。
マラキ一章6節から。子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に仰せられる。私の名を蔑む祭司たち、あなた方は言う。どのようにして私たちがあなたの名を蔑みましたかと。あなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げて、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかという。主の食卓は蔑まれても良いとあなた方は思っている。あなた方は目下の獣を生贄に捧げるが、それは悪いことではないのか。足苗や病気のものを捧げるのは悪いことではないのか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを読みし、あなたを受け入れるだろうか。万軍の主は仰せられる。さあ、今恵みを受けるために神に願ってみよう。これはあなた方の手によることだ。神はあなた方のうち誰かを受け入れてくださるだろうか。万軍の主は仰せられる。あなた方のうちにさえ、あなた方が私の祭壇にいたずらに火を転ずることがないように閉じる人は誰かいないのか。私はあなた方を喜ばない。万軍の主は仰せられる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない。日の出るところからその沈むところまで、私の名は諸国の民の間で崇められ、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、功がたかれる。私の名が諸国の民の間で崇められているからだ。万軍の主は仰せられる。しかしあなた方は、主の食卓は汚れている、その果実も食物も蔑まれていると言って祭壇を冒涜している。あなた方はまた、見よ、なんとうるさいことかと言ってそれを軽蔑する。万軍の主は仰せられる。あなた方はかすめたもの、足苗のもの、病気のものを連れてきて捧げ物として捧げている。私がそれをあなた方の手から喜んで受け入れるだろうか。主は仰せられる。群れのうちにオスの獣がいて、これを捧げると誓いながら、損傷のあるものを主に捧げるずるいものは呪われる。私が王になる方であり、私の名が諸国の民の間で恐れられているからだ。万軍の主は仰せられる。祭司たちよ、今この命令があなた方に下される。もしあなた方が聞き入れず、もし私の名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は仰せられる。私はあなた方の中に呪いを送り、あなた方への祝福を呪いに変える。もうそれを呪いに変えている。あなた方がこれを心に留めないからだ。
はい、じゃあ、ここにマルキ一章では今読んでいる箇所で、主に主の皆が尊ばれる、主の皆に栄光を与える役割は祭司たちの役割でした。しかし逆に彼らは主の皆を蔑みました。軽んじてしまいました。そして神様はこの非常に大変な罪を対象にして、もう悔い改めなさい、そうでもなければ私はあなたを結局呪いますと言いました。聖書は主の皆を乱れに唱えてはならないと書いてます。神様の名前を蔑んではならない、軽んじてはならない。逆にそれを人の前で自分の態度によって、自分の行動によって、自分の言葉によって、主の皆を尊ばなければならない、大事にしなければなりません。ここではその捧げ物のことにおいて、彼らは 最善のものよりも目が見えないものとか、もう誰もいらないような羊かヤギを捧げてしまった。そしてその主の食卓はもう面倒くさいように考えていた。しかしそれはどうでしょう。神様は大いなる神なのに、大いなる主なのに、そんな誰もいらないようなものを出すのかというように、彼らは本当に主の皆を乱れに唱えました。軽んじてしまった。軽んじてしまいました。そして今日は主の皆を軽んじてはならないということを私たちは今しているじゃないかと考えたいと思います。私、新約聖書的に私たちは祭司です。あなたは祭司です。私たちは祭司の奉仕を主の前に常にしています。そして主に唇によって生贄をします。ので私たちの祈り、私たちの取りなし、私たちの福音を伝えること、教えとか、あらゆる点で主に栄光を与えるはずですけど、今日はその祈りについて、私たちは祈りについて主の皆を軽んじていないかと真剣に考えたいと思います。特にそうしているから、悔い改めなければ神様は私たちの、祝福を取り除く、そして私たちに逆に呪いを送りますと書いています。その原則は新約聖書にクリスチャンたちの奉仕、クリスチャンたちの祝福、教会の祝福、聖霊の降り注ぎということが呪われるに当てはめます。はい、4章2節を読みます。4章2節お願いします。
しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の格子のように跳ね回る。
今ごめん、今なんか変なことをして、Sorry. Was that? 画像が消えた。あ。Okay, ちょっと待って。I'll just fix it. Options. Sorry, I wondered who that was calling before. Suddenly I thought, I wonder if it was the Skype person. We are setting this. Okay. Okay. Save. 大丈夫かな? Didn't work. Okay. まあ、画像が消えました。すみません。大丈夫。聞こえますか?
聞こえます。
Okay.
大丈夫です。
Okay. じゃあ画像を読みましょう。はい。すみません。はい。Okay. All right. そして、まあ、逆に神様皆をたとぶ人は逆にその癒しの主が起き上がって癒しますということ。そして、まあ、私たちの祈りに関して主の皆を大事にしているか大事にしていないか、もし主の皆を祈りに関して軽んじているなら呪われる。で、もし私たちは祈りに関して主の皆を大事にするなら神様の癒しはますます現れるでしょう。だから、まあ、どんなに大事なことでしょう。そして考えましょう。 Okay, so just to begin with today, I want to read Malachi chapter 1 and let's look at verse 6 until chapter 2 verse 2. Okay, a son honors his father and a servant his master.
Then, if I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is my respect? Says the Lord of hosts to you, O priests, who despise my name. But you say, how have we despised your name? You're presenting defiled food upon my altar. But you say, how have we defiled you? In that you say, the table of the Lord is to be despised. But when you present the blind for sacrifice, is it not evil? And when you present the lame and sick, is it not evil? Why not offer it to your governor? Would he be pleased with you? Or would he receive you kindly, says the Lord of hosts? But now, will you not entreat God's favor, that he may be gracious to us? With such an offering on your part, will he receive you, any of you kindly, says the Lord of hosts? Oh, that there were one among you who would shut the gates, that you might not uselessly kindle fire on my altar. I'm not pleased with you, says the Lord of hosts, nor will I accept an offering from you. For from the rising of the sun, even to its setting, my name will be great among the nations, and in every place incense is going to be offered to my name, and a grain offering that is pure. For my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. But you are profaning it, in that you say, the table of the Lord is defiled, for its fruit is to be despised. You also say, how tiresome it is, and you disdainfully sniff at it, says the Lord of hosts. And you bring what was taken by robbery, and what is lame or sick, so you bring the offering. Should I receive that from your hand, says the Lord? But cursed be the swindler, who has a male in the flock, and vows it, but sacrifices a blemished animal to the Lord. For I am a great king, says the Lord of hosts, and my name is feared among the nations. And now, this commandment is for you, O priests. If you do not listen, and if you do not take it to heart to give honor to my name, says the Lord of hosts, then I will send the curse upon you, and I will curse your blessings, and indeed I have cursed them already, because you are not taking it to heart. Chapter 4, verse 2. But for you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, and you will go forth and skip like calves from the stall. What's being taught here is God's name. God's name is holy, and the priests, their job was to give glory to God's name, to treat it with respect, to glorify the name of God. Instead of that, they were despising God's name. They were taking God's name in vain. The Bible says, you shall not take my name in vain. Treat it lightly. How were they doing it? Through the offerings. They were treating the offering system with no respect at all. They were giving offerings of what was blind or stolen or taken by robbery. Things that were valueless they were giving to God, and God was rightfully angry with them. It was their attitude which was wrong. They weren't treating God with respect. Now, priests were supposed to, by their words, by their actions, by their teaching, by their offerings, give glory to God. In the New Testament, we are the priests. Okay, so this principle applies directly to us. We, through our words, are supposed to give glory to God. The Bible says in the New Testament, the fruit of our lips giving thanks. That's how we give an offering, an acceptable offering. So our words, our prayers, our intercessions, our ministry, in many ways, we're to give honor to God's name, but the principle still applies. It's possible that we are despising God's name. And if we do, God will despise our works, and he will curse what we do. In the New Testament sense, that would mean we no longer have the power to preach the gospel. We no longer have the power to heal. We no longer have the outpouring of the Holy Spirit. Instead, God said in verse 4, in chapter 4, verse 2, but for you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, and you will go forth and skip like calves from the stall. In other words, well, you will tread down the wicked. You'll go out blessed. You'll go out with joy, with healing. God will heal amongst us. So I'd like to apply this principle today to prayer. We've been studying about prayer, and prayer is in his name. But are we despising that name? And I want to seriously think about this, because if our prayer is glorifying God, he will bless it and heal. But if our prayer is not glorifying God, then he will curse it, and he won't accept it from us, and it won't do any good. So we need to think about this principle very seriously. Hey, so ste, ma kyou wa inori ni tsui te shu no mina o karanjite iru ka janai ka toukoto o shinken ni kangaetai to omoimasu. Moshi watashitachi no inori niyotte shu ni eiko wa taeru nara, shu wa watashitachi no inori ni kotaete あの祝福します。しかしかあの祈りに関して主の皆を軽んじているなら神様はその祈りを受け入れません。あの聞こうとしません。そして逆にあの私たちの奉仕が呪われるようになります。癒しをもたらせないようにあのなります。じゃあ、あの、はい。そして、主の皆と祈りの関係が非常にあの強いでしょう。あの、まず、ヨハネ14章を見てください。特にヨハネですけど、まあ、多くの箇所ですけど、ヨハネの14章から17章に、主の皆と祈りの、関係がよく説明されています。最初は、あの3節と14節を読みます。ヨハネ14章13と14お願いします。
はい。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光を受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょう。
はい。まあここでね、あの神様はどのような祈りを絶対に答えるように約束してますか？彼の皆による祈り、ね、イエスの皆による祈りを完全に確実に答えます。で、2回言いました、ね、13節また強調しました。私はそれをしますと言いました。じゃあその文脈をちょっと見ましょう。あの12から今回は、18を読みます。
12節から18節まで、
はい、
はい、読みます。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょう。もしあなた方が私を愛するならあなた方は私の戒めを守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。
はい。そして主の皆による祈りは完全必ず答えます。何でも主の名によって祈るものは完全に私はしますという約束はどの背景に入っているでしょう。それは聖霊があの私たちのところに来るという背景文脈にその約束があの与えられました。あの次25節と26節お願いします。
このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
うん。そしてあの主の皆によって聖霊が私たちのところに使わされましたということ。だから主の皆ということ、いつも言ってますけど、 主の性格に主のようにということ、神様の性格とぴったりしたようにということは主の皆 の、まあ、一つの主な意味です。だから25節、あなたと共にいる時にこういうことを話しました。イエス様は弟子たちと共にいました。イエス様は彼らに教えました直接。しかしそのように皆のようにイエス様の性格のように次に聖霊が私たちのところに使わされましたということ。だからまた同じことです。 イエス様はそこにいる。私はあなたのところに行きます。どういうふうに来ます？聖霊によって来ます。ヤフウェが私たちのところに来ます。イエス様もヤフウェ、聖霊もヤフウェ。それは神様のことです。だから、主の皆による祈りは、その聖霊が私たちの中に宿っている、そのような祈りです。また、深く、見ましょう。次は、ヨハネ3章。聖霊が私たちの中に宿らなければ、主の皆によって祈ることはできません。主の皆によることは、聖霊が中に宿って、そして御子が私たちの中から祈っているという、ことです。はい。じゃあ、3章の31から、35節。
はい。31。上から来る方は、すべてのものの上におられ、地から出るものは地に属し、地の言葉を話す。天から来る方は、すべてのものの上におられる。この方は見たこと、また聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は神は真実であるということに確認の印を押したのである。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が御霊を無限に与えられるからである。父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。
Okay. ここで、主の皆のようにと考えましょう。イエス様は上から来ました。イエス様はこの地上のことじゃなくて天のことを話しました。そしてイエス様はその証しをしました。でその証しを聞く人は神様が正しいということを認めました。しかし誰が彼の証しを聞いてでしょうか。イエス様は奉仕した時にみんなは癒されたでしょうか。そうではない。イエス様は祈った時にイエス様は語った時に福音を伝えた時に全ての人は聞いたでしょうか。そうではない。そしてよく考えなければなりません。私たちは主の皆によって祈ることは必ず、地上の考えでは成功ということを期待してはなりません。イエスのように祈る。イエス様の話を誰が聞いたでしょう。多くの人はそれを断りました。多くの人は聞きもいりませんでした。じゃあ私たちの奉仕も同じです。でもし私たちはこの世の考え方によって、成功は人たちは私の言うことを聞く。成功はみんなは結局癒される。成功は多くの人が改心されるというように考えたら、それはイエスみたいではない。うん。だから、ちょっと安心しましょう。イエス様はヨハネでは父から与えられた人たちのために祈りました。世のためには祈らなかったということ。そして私たちの中に宿っている聖霊も今同じように祈っています。同じように考えています。ヨハネ17章を今見てください。ヨハネ17章。18節と19。
あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため、私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。
はい。じゃあヨハネ3章で読んだように、 あの、何よりも上にいるものはこの世に来ました。イエス様は天から来ました。天のことを語りに来ました。まあ多くの人は彼に聞けなかったけど、でも聞く人は救われた。イエス様は今私たちについて同じことを言います。私はこの世に使わされたように、私は彼らをこの世に使わしました。だから私たちは本当にイエスのようにという奉仕をしているわけです。ある点ではまあだから多くの人は私の言うことを聞かないというのもありますけど、逆にイエス様の力も私たちもあの持つことがありえます。イエス様の、 あの導きも私たちは持つことはありえます。そして主の御名によって祈ることはイエスのように祈ること、ね、だから私たちは福音書の出てきている表されているイエス様の奉仕のように祈っているでしょうか。そうじゃなかったら主の御名によって祈ってないというわけです。彼のような祈り、だからイエスの人生をなんか祈りについてよりもイエスの人生についてもう本当に学ばなければならない。そのような人生を送るというのはイエスの御名によって奉仕すること、イエスの御名を大事にするというのは本当にイエス自身の真似をしますということ。イエスは全ての力を持っていった。何よりも上にあるこの地上のことを語らなかった。じゃあ私はこの地上のことばかりを言うときには絶対にイエスの皆によってってなくて、それはあのジェフによって語っている。そして勝手に祈っているときに、あの例えばあの、まあ、神様に与えられていないそのものをあの祈ろうとしたときにはそれは無駄です。あの精霊の中の照らし、その知識、その導きによってもあの祈りましょう。精霊は私たちの中に宿っているから全てを教えてくださいます。聖書を読みながら神様を待ち望みながら精霊に導かれながらあの祈ることじゃなかったら主人の皆によって祈るわけではない。うん、だからもう本当に真剣に霊によって歩む生活と力強い祈りはもう完全に同じものです。勝手に考えてはならない、勝手に行動してはならない、勝手に語ってはならない。導かれながらあの奉仕をすることだけがあの、祝福される。じゃなかったら癒しはもたらされない。じゃなかったら私たちの奉仕は修復されませんので、いや精霊が私たちの中に宿っているその真実を本当に絶えずに考えてください。今彼は何をなさろうとしているか、何を語ろうとしているか、何を祈ろうとしているか、本当にいちいちあの彼にあの優先しましょう。それによって力強いあの祈りをあのするようになります。 OK So In John chapter 14 we read about the connection between the name of God and prayer. So I'd just like to think about this for a little while. John chapter 14, let's begin with verse 13 and 14. Whatever you ask in my name, that I will do, so that the Father may be glorified in the Son. Notice again, the Father is glorified. God's name is glorified. If you ask me anything in my name, I will do it. Again, he repeats this thing. Don't make any mistake about this. Jesus was very clear. There is nothing you ask in his name that will not be given. Let's put it another way. Only that which is asked for in his name will be given. But what does it mean, in his name? Can I pray, God, help me to become rich in Jesus' name, amen? Well, I can't. Because what does it mean, in Jesus' name? It means in his character, in his likeness. just as your name signifies who you really are. Jesus' name is his character, his soul, his whole being. Let's look at the background here. The bumyaku. What is bumyaku in English? I forget the word. Mm-hmm. The context. Context. Okay. Truly, verse 12. Truly, truly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. That's works in Jesus' name. Right? Works in Jesus' name. Because the works I do, he will do. And greater works than these he will do because I go to the Father. Why? Because of the Holy Spirit. Whatever you ask in my name, that I will do, so the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another helper, that he may be with you forever, that is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see him or know him, but you know him, because he abides in you, and he will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. The context is all about the Holy Spirit coming and dwelling within us. Now, Jesus had the Holy Spirit with him. It was poured out upon him without measure. Now, in Christ, we have the Holy Spirit poured out upon us without measure. As an individual, you have some of his gifts. As a church, we have all of them. And so, we ought to be ministering in the character of Jesus. Well, this is all realized when we understand how important it is that the Holy Spirit is dwelling within us. Look at verse 25 and 26. These things I have spoken to you while abiding with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Notice, when Jesus was with them, he was speaking. Now, the new situation is, the Holy Spirit is with us, and he's teaching us all things. The Holy Spirit taught Jesus everything that the Father was thinking and doing and saying and acting. Now, the Holy Spirit teaches us everything that the Father is thinking and saying and doing and acting. In other words, we ought to be imitating completely the ministry of Christ. What does that mean? Everything that we do will be successful? Everyone we talk to will be converted? No. Let's look at John chapter 3 for a second. John chapter 3, verse 31 to 35. He who comes from above is above all. That's Jesus. He who is from the earth is from the earth and speaks of the earth. He who comes from heaven is above all. What he has seen and heard of, he testifies, and no one receives his testimony. Notice that? So the one who comes from heaven, that's Jesus, he speaks of heaven, of what he's seen, but nobody believes him. Now, he who received his testimony has set his seal to this, that God is true. For he whom God has sent speaks the words of God, for he gives the Spirit without measure. The Father loves the Son and has given all things into his hand. What do we see here? We see that Jesus came from heaven. He spoke of that which he saw in heaven. Now, that's the ministry we're supposed to be doing, right? Jesus said in John chapter 17, look at it, 18, verse 9, 18 and 19. John chapter 17, 18 and 19. As you sent me into the world from heaven, I have sent them into the world. From the Father's throne. For their sakes I sanctify myself, that they themselves may be sanctified in truth. In other words, it's exactly the same. Ministry in Jesus' name is when we act as Christ did. Preaching in Jesus' name is when we speak as Christ did. Living in Jesus' name is when we live as Christ did. He was sent into the world, we are sent into the world. He spoke what he heard the Father saying. We speak what we hear the Father saying. What do you think praying in Jesus' name is? It means praying as Jesus prayed. Do you understand? So everything in Jesus' name means just like him. We are in the situation just like he was, so we ought to be praying just like he was. And it says, most people didn't receive, no one, it says, received his testimony. So, when you preach, don't expect everyone will listen to you. They didn't listen to Jesus. Why would they listen to you? Is that a problem? No. But Jesus prayed for the ones that the Father had given him. He said, I'd pray not for the world, but for the ones you've given me out of the world. We need to learn to stop praying in the flesh. Stop praying for everything we want. Stop praying for everything we think. And start listening to that Holy Spirit who's inside us, giving us the mind of God. He's trying to teach us. He's trying to show us. He's trying to speak through us. And so often we get in the way with our own ideas. Right? Praying in Jesus' name is not just praying. It's about the whole ministry of being as Christ was in this world. Only thinking that which God thinks. Only speaking that which God says. Only seeing that, telling people what God has seen, God has showed you, and only speaking that which you hear from God. If we could get back to just focusing upon walking in the Spirit and living and waiting upon God always, expecting Him to guide us, then also in our prayer can become powerful, and our prayer can become can produce healing and casting out demons and meeting people's needs and bringing the truth to people, changing people's hearts. Jesus did many miracles, and so we ought to be also doing such things today, except our flesh is getting in the way. Right? So praying in Jesus' name is praying as He was in this world. じゃあ次の点を考えましょう。そして、イエスはこの世にいるように、そして、聖霊に、let's say, without measure, 計らずに、聖霊が降り注ぎました。そして私たち教会にも同じように聖霊が降り注いでいます。 そして、イエスがずっと父が言っていることを語ったように、父が考えていたことを考えたように、 父が教えたことに導かれたように私たちも今そのような人生をしなければならない。それはイエスの御名による人生、イエスのような人生で祈りもそうです。じゃあ今祈りについて具体的に考えましょう。じゃあ皆による祈りはどんなものでしょう<笑> OK ヨハネ15章。そして16節。これは素晴らしい箇所。よく聞きましょう。はい、お願いします。ヨハネ15の16節。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が言って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。はい、それでまたと書いていましたけど、英語ではso。とにかくそれはつながっているわけです。結果はどうでしょう？ 主の御名によって祈るものが与えられるようにということ。それは結果、それは目的。そのやり方は、私たちは神様を選んだわけではない。神様は私たちをお選びになりました。そしてなんのため、それは私たちが任命されている、実を結ぶように、そしてその実が残るように任命されている、 選ばれているということ。何のため？ああ、何のため？それは私たちは皆によって祈って、その祈りが答えられるように。そして、それでは祈りが答えられることは非常に大事でしょう。それは、クリスチャンで祈っている人は、 答えられる、祈っていない人はそんなに答えられていないわけではなくて、祈っていない人は自分の役割を果たしてない。それはもしね、もし何か必要ならいつか聞いてください、やるからじゃなくて、それはあなたの仕事は祈ることです。あなたの目的はその祈りが答えられるためです。じゃあクリスチャンはなんでこのようにあります。います。私たちはイエスのように祈ること、その祈りが答えられること、そして神様は栄光を受けるためです。 それは非常に大事な私たちの奉仕の目的です。考えてください。あなたは祈っている？祈っているときは勝手に祈っていますか？それか神様の御心を確認してそれを祈っているでしょうか？本当に私たちはの奉仕は神様の御心を確かめて祈ってもとらすためにあります。まあ郵便局の人は、ね、もし手紙を送りたかったら正しいポストに入れてくださいじゃなくて、はい、このカバンを持っていけ、全部を正しいところに入れてきて、入れようという、まあ、命令がある。そして郵便局の人は出ていて正しい手紙を正しいポストに入れることです。それによって、まあ、郵便局の働きが進みます。それは郵便局の人はいや別に、うん、そんなに必要じゃないから今日は別に入れなくてもいいじゃなくて、もう入れなければならないということだから、神様の御心があるあっちに行ってこうしなさい、そのようにこう祈りなさい、これをしたいからあなたは祈って、その結果私はできるということです。だから神様は結局私たちの祈りを通して働きたいと思います。じゃあ私たちは祈れなかったら、それは自分の仕事がしたくない郵便局の人みたいに、その荷物がもうほっとかれる、ほっておかれるだけで何の益にはならないような存在です。祈らなければなりません。じゃあ私たちは自分の祈りが答えられて主に栄光を与えるように任命されて選ばれたということです。詩編2章見てください。詩編2章、なんで神様は自分でしないでしょう？なんで私たちはいちいち聞いて答えてもらわなければならない？神様はもう自分でするならいいでしょうということを考えているでしょうね。まあ多分ほとんどのクリスチャンはそう考えています。私の祈りよくわからないからもう神様に任せます、御心になりますように。まあそれは仕方がないような祈りでしょう。まあ私たちの信仰弱いから別に大丈夫ですけど、でも本当は神様の御心を確かめてその通り祈って、神様はそれを通して栄光を受けるようなことは彼の目的です。見てください、7節から9節、詩編2編7から9、
はい、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。
うん、まあ、またこの箇所はそのアンドルー・マリの本で参考されたことですけど、彼はまあ、その本でなんでクリスチャンは聞かなければならないということをこれによって説明しました。永遠に三位一体の神はこういうことを定めになりました。御子は求める、父は与えるということ。勝手に好き勝手に行動するじゃなくて協力によって御子は求める、父は与える、聖霊はまあそれをもたらすじゃないかと思います。そういうことです。三位一体の神様にはそれはできる、交わりがあるから。なんでかわからないけどそのようになっています。御子の役割は求めること、神様の知恵によって父は勝手にしてはならない、御子の 御子と聖霊と相談しながら全てを一致して、それは良いでしょう、はい良いでしょう、良いでしょう、じゃあそうしましょうというようにする。なぜかというと、2人か3人の証言がなければ信頼できないということかもしれないね。まあ彼はよく理解できないんですけど、でもまあ彼によって御子の役割は御国を立てるために求めることです。そしてあなたは神の御子ですか？その通り、その真実を受け入れた人はみんな神様の子供とされたと書いています。私たちは今日に生まれたでしょう。うん、新しく生まれました。御子にあって生まれました。じゃあだから私たちは今イエスの体と言われています。クリスチャンはもう神様の子供となりましたね。まあ確かに養子ありがとうございます。養子されたに違いない。しかし養子されても一緒です、ね、子供という権威はありますので、今私たちは自分に当てはめましょう。これは神様の命令です。命令でしょ、命令。私たちに対する命令は何？神様は私たちに対して、あなたは私の子供、私はあなたを産んだ、そして私に求めなさい、聞きなさい、尋ねなさい、そして私はあなたに国々を与えるから。じゃあイエス様はあなた、私たちがもっと働き人のために祈りなさいと言ったように、それによって、私たちの祈りによって国々の人たちが救われる、天の御国は私たちの祈りによって建てられるということだから、本当に祈る必要があります。いや、祈っても祈らなくても神様は結局自分の御心をする、そうではないようです。そうではないようです。私たちは祈らなければそうならないように見えます。聖書をよく読んだら、イエス様は私たちと共に、私たちを通して聖霊が私たちの中におられるから、その御心を祈っています。もうどんなにね、私たちは非常に大事な役割があるでしょう。しかし私は主の皆を軽んじているじゃないか、そんな権威が与えられているのに祈ってない。それは強い道具が持っているのに使わないということ。それは四輪の車、四輪駆動の素敵な車あるのに、ね、普通の道にしか行かないということ、 もったいないということ、ね、せっかく神様は私たちに自分の御国を建てる命令を与えたのに、全ての権威を持っているのに私たちはそれを使わないというのはどうでしょう。だから大胆に国々のために祈りましょう。大胆に日本のために祈りましょう。あなたは日本のために祈っていなければ誰が祈っているでしょう。そしてパキスタンのクリスチャンたちは、ね、一日中日本のために祈ってるでしょう。多分祈ってないでしょう。多分自分の国のために祈ってるでしょう。まあたまにね、外国のために祈っているクリスチャンもいると思いますけど、でも主にそれは私たちの責任です。でも政治のことは分からない。あなたはどうでしょう。 またヨハネ3章もう一回見てください。もしかしたら見過ごしたかもしれない。 ヨハネ三章、ヨハネ三章の31節。天から来るものは、最後の列。
天から来る方はすべてのものの上におられる。
え、もう一回。
ヨハネ三章の三十一節。
合ってる。もう一回。
天から来る方はすべてのものの上におられる。
で、イエス様は、私はこのように使わされたように、私はあなた方をこのように使わします。同じ立場です。だから私たちはすべての上にあります。自分、ジェフはそうではない。それは、キリストはそうです。で、私たちはキリストの体だから、そうらしく祈りましょう。すべての権威を持っている御子の一部として祈りましょう。もうそんな権威を信じているでしょう。認めているでしょう。それか、軽んじているでしょう。与えられているのに、何を祈るかな、まあ日本は祝福もクリスチャンがいますように、そうじゃなくてもう本当に大胆にこの国のために祈りましょう。今の地震も神様が働いているに違いない、でも私たちの祈りはそれを表しているか、多分そうではないでしょう、まあ絶対にそうではないだからまあ私たちはもう本当に神様の皆をないがしろにしている気がします。どうでしょう。あの、マルキーの警戒は私たちもに対しても有効です。そのために癒しはない。そのために私たちの奉仕は祝福されてない。大胆に祈ってないから。ね、本当に何よりも上にある人のように祈りましょう。キリストもその通りです。はい、OK、 Alright、 じゃあ今日は、多分そのポイントで日本語では終わります。でまた続きがありますけど、また混同します。じゃあ英語で終わります。Okay, so coming back now, we've looked at living as a Christian in Jesus' name, is living as he lived, being led as he was led, speaking only what the Father said, just like he did, so we are to do. So it really shows us that our life should not be busy, busy, busy doing this, trying to do everything. We should be paying attention to what God is doing and only doing those things that he is doing. Now that's hard. That means pride must go down. But what about my, what about my fruitcake ministries where I get up every morning and bake cakes for all the people? Well, maybe fruitcake ministries is not what God's doing. What about I'm going out on the streets all day and handing out tracts? Okay, that may be a good thing, but is that what God is doing through you? Is it? Do you know it is? Or are you just doing it because you think that's what Christians are supposed to do? No, you need to pay attention to what God wants you to do. Right? God didn't say to all of the evangelists, go down to Gaza. He only told Philip. I think it was Philip. He only told one. Not all of them. He didn't say, separate from me Barnabas and Saul and Apollos and, Simeon and Peter and John. He said, separate from me Saul and Barnabas, or Barnabas and Saul. Only those two. He asked those two to go, not everyone. And so we need to pay attention to what God is doing through us specifically. Then we would have a powerful and purposeful ministry. Nevertheless, I want to just now focus on prayer. We are commanded to pray in Jesus' name. What does it mean to pray in Jesus' name? I know what it means now to be in Jesus' name, to live in his name, to speak in his name. What does it mean to pray in his name? Well, let's look at that now. Look at John chapter 15 and verse 16. Thinking of always of Malachi's warning that we're not glorifying his name. Okay, and we are the priests, and the priests were not glorifying his name, and there was a curse. So let's make sure that if we are called to pray in his name, that we do so. John chapter 15, verse 16. You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you would go and bear fruit, and your fruit would remain, so that you, whatever you ask the Father in my name, he may give you. Now, Andrew Murray, in his book, With Christ in the School of Prayer, he spent a whole chapter on this, and it's a very important point. So that, in other words, the beginning of this verse is the preparation, and the real purpose is the end. So that we would pray in the name, in Jesus' name, and the Father would give us what we ask for. That is the ultimate end. The other things are for that purpose. So he has chosen us and appointed us that we would ask and that we would bear fruit, so that God's name may be glorified. That is our purpose as Christians. To go, to ask, to bear the fruit, and to glorify God's name. Imagine you had a postman, and the postman had a big sack of letters, and the post office said to him, go, take these letters and put them into the correct post boxes. And he says, well, I mean, I could do a little bit. I'll put some in the correct ones, but I don't really feel the need to put them all in. Then he's wasting his job. He's not fulfilling his responsibility. That's not just his choice. He's wasting his... He was appointed and chosen, and he's paid to do a particular job. He needs to make sure that every letter is put into the correct postbox. In the same way, what do you think of a Christian who only prays a little bit? Who only asks God for a little bit? Who only asks God when he really thinks of something he needs himself and doesn't ask God for many things? No, he's wasting his ministry. God has appointed us and chosen us in order to ask and bear fruit. The bearing fruit is obviously the object of the prayer, in order that God will be able to do it. So we, our job is that God would work through us. Now, I think all Christians have asked this question. Why doesn't God just do it himself? Why does he need us to pray? Right? I mean, or even worse, well, God will just do it anyway, so whether I pray or not doesn't really matter. No, it's not like that. Jesus said very clearly, pray the Lord of the harvest that he would send laborers into the vineyard. Why do we have to pray that? Because if we don't pray, they won't come. Obviously. Otherwise, he wouldn't have said it, right? Jesus could have prayed it himself. Why did he ask his disciples to pray? Because he knew that the way the kingdom works is prayer and granting of prayer. That's the way the kingdom works. Let's look at Psalm chapter 2. Psalm 2. Alright? Psalm 2. And verse 7 to 9. I will surely tell you the decree of the Lord. He said to me, you are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will surely give the nations as your inheritance, and the very ends of the earth as your possession. You shall break them with a rod of iron. You shall shatter them like earthenware. Now, let's think about this for a second. Why does the Father command the Son to ask? Why doesn't the Father just give him what he knows he needs or he wants? It doesn't work that way. In all eternity, the triune God has established and ordained and decreed that the Father is to give what the Son asks for. And the Holy Spirit agrees. So where there are two or three witnesses, every word can be established. Why? I don't know. Maybe it's because God understands the importance of not just acting selfishly and considering others. I don't know. But in God's wisdom, everything was done through discussion between the Father and the Son. And therefore, nothing will happen in the kingdom of God without discussion, prayer, and grounding of prayer. Without prayer and the grounding of prayer, nothing happens. So, God, the Son's job in all of eternity is to ask, and the Father's job is to give exactly what he asks for. And he promised so many times, whatever you ask for in my name, I will do it. That's why the Father is glorified. Right? What an amazing thing. Now, this is God's commandment. Now, are you God's son? Yes, you are. John 1 says, whoever received the light became the son of God. Right? We are sons of God. We are adopted sons of God, but we're still sons of God. This day I have begotten you. Are you born again into Christ? Of course. So, this applies to you. Now, as a part of the body of Christ, the Son of God, anointed by the Spirit, just as Jesus is, right? Because Jesus is. Now, your job is to ask of God the nations as your inheritance. And God's job is to give it to you. What if you don't ask? Well, then you don't get. And then the nations don't become the inheritance of the Son. So this is a very serious thing. God has decreed, for in his own wisdom, that the building of the kingdom, the breaking of the nations, and the bringing in of the people into the kingdom of God is to be done at the request of the Son, and that includes you. So if you're not praying, it's not happening, right? If you're not praying for the nations, it's not going to be happening. Now, we really need to take this seriously, right? Well, you think, well, I don't have the faith to pray for the nations. Why not? Do you have the faith to believe that you're a child of God? Well, then you should not think about yourself and think about Jesus. Remember what we read in John 3, right? In John chapter 3, verse 31, he who comes from above is above all. He who comes from heaven is above all. Remember? Jesus said into the Father in John 17, as you have sent me into the world, I send them into the world. It's the same. We are like him because the Holy Spirit's within us. It's the same situation, right? So we're above all. Now be careful, we're not going to get carried away with this and start naming and claiming. Huh? But we should be naming and claiming God's will, right? And he's told us to ask for the nations as his inheritance. And Jesus said, I didn't pray for the world, but for those you've given me in the world. I don't understand all of this, but I can see that our job is to stand with Christ in praying for the nations, praying for Japan. I don't suppose the people in Pakistan are praying all day for Japan. They're probably praying for Pakistan. I hope they're praying for India. But I think it's probably mostly the Japanese Christians who should be praying for Japan, right? Now, you can pray for the other nations, and you should, but first and foremost, are we praying for this country? God says you will break them with a rod of iron. You will shatter them like earthenware. What is God doing? What's he doing in Kyushu right now? Oh, I don't know. I don't watch the news. Well, maybe we should start paying attention to what God's doing in the world. And maybe we should start reading his word and praying for wisdom and start praying the kingdom of God into being. Because he told us, pray that harvesters would be sent into the field. You see, God expects and requires our cooperation in prayer for building up the kingdom of God. That is praying in his name. Do you think Jesus is sitting at the right hand of God thinking, well, look, I'm not sure if you really want to, you know, heal grandma, and maybe you do and maybe you don't, I don't know, but please bless grandma. No, he will command with all authority in heaven and earth. And we need to ascertain God's will and then join him in praying with all authority in heaven and earth. Okay? Don't think that's pride. That's not pride. That is understanding who we are in Christ. We are part of the body of Christ. So we need to start praying as if we are. Let's pray for this country. Let's pray for the Holy Spirit to be poured out in our ministry. Let's pray for the Son of Righteousness to rise with healing in his wings. Let's pray for the nations to be shattered and the hearts of people to be broken and that they would come into the kingdom. And pray believing that you have all authority in heaven and earth because Jesus does. So we do, right? Okay. じゃあ、本当にこれから、すべての権利が与えられているように祈り始めましょう。なぜならそうだから。人々が救われて、人々の心が砕かれて、そして天の御国に入りますように大胆に祈り始めましょう。見なくても、イエスを見てください。イエス様は、弱い祈りを知ってません。強いすべての権威を天と地上の上のすべての権威を持ちながら祈っているでしょう。だから私たちももう大胆に祈りますよ。私たちはイエスの体だから、彼は老いなる神様だから、その皆をその老いなる神様のように祈っている、それか弱い立場の人のから祈っている。本当に信仰によって私たちはキリストの体だから、そうらしく祈りましょう。勝手に祈ってはなりません。神様の御心を導かれながら祈りましょう。でそれは絶対に与えられるように確信を持ちましょう。はい、じゃあ祈ります。天のお父様、どうか私たちの信仰が成長しますように助けてください。自分の弱さを認めながらあなたの強さをも認めますように、そしてそのようにイエスの皆のように強い神の御子のように祈りますように、祈れるように助けてください。ありがとうございます。イエスの皆によって祈ります。アーメン。 OKOkay, では